空白の断層第2回。モーターボートと貨物船の距離は見る間に縮まった。小さくなったボートは貨物船の黒い潜伏に飲まれたように思えた。相川のカメラはこの光景を無意識に捉えていた。時間にして5分も経っていなかった。やがてモーターボートは貨物船を離れて、再び元来た方角に向かって、今度は浴びるような波を蹴立てて進んでくるのだった。相川はこの光景が何を意味するか、この時は関心はなかった。ただ彼のプロ意識が本能的に働いただけであった。モーターボートはやがて岬の先端を横切ると半島の裏側へ去っていった。白く引いた船尾波もやがて消えて、何事もなかったような静けさが海面に戻ってきた。貨物船は変わらぬ速さで岬の沖をゆっくりと進んでいく。相川は老人を振り返った。彼はまだ沖合の貨物船を見つめていた。その表情は石のように冷たく硬い。相川はその顔に惹かれた。カメラを向けると、そのシャッター音で老人の表情は我に返ったように崩れた。
いやあ、しっけしっけ。せっかくの面白い話が切れてしまったね。
老人の瞳は穏やかな色になった。よろしかったら写真をお送りしましょう。お住まいをお聞かせください。
いや、せっかくだが、お気持ちだけいただいておきますよ。これからあちこちと行くところも多いから。
老人は慌てたように手を振った。相川はちょっと不満な気持ちだった。
今日は愉快でした。また縁があったらお会いしましょう。
老人はゆっくりと雑草の小道を登り始めた。相川はカメラを片付けると、今しがた老人の登った道を踏んで、レンタカーを止めてある道路に出た。道は山腹に沿って一本道だが、目の届くところに老人の姿は見えなかった。彼は軽く舌打ちをして車のエンジンをかけた。道はつづら折りに下っていった。山の中腹から麓の人家の屋根が見えるあたりまで来ると、前方から赤いセダン型の車が突然目の前に現れた。相川はブレーキを踏んだ。道幅が狭く、車をかわすのは容易ではなかった。相手の車を運転しているのは中年の女性だった。窓越しに女は軽く会釈した。その顔は相川の若い瞳に鮮やかな印象を刻んだ。相川は少し車をバックした。車のドアが触れんばかりの感覚で車はすれ違った。
ろうたけた美女とは、あの女性を指す言葉かな。
相川はバックミラーに映った車を見て思った。東京の立川市近郊の国鉄南武線矢川駅の近くに小さな映画館がある。道幅の狭い商店街の中ほどに2階建ての古い建物が建っている。その2階が映画館、都館である。入り口の狭い階段に蛍光灯の火が灯り、壁に貼られたスティール写真を照らしていた。上映している出し物はポルノ映画だった。館内は観客も少なく、映画の音響だけが廊下にまで響いていた。後ろの方の席で一組の若いアベックが肩を寄せ合うようにして映画を見ていた。映画を見るより男の目的は別にあるらしく、男の右手は線刻から盛んに女の太もものあたりをまさぐっていた。女も男の行動を素直に受け入れているのか、目の焦点はスクリーンには向けられていなかった。この時、入り口の扉が開いて、外の明かりを背に受けて客の影が差した。館内からは入ってきた二人連れの客の顔はわからなかった。 二人は闇の中でしばらく席を探していたが、やがて二人は若いアベックの二列前の席に並んで腰を下ろした。一本目の映画が終わり、天井の丸い明かりが灯った。アベックの男はアイブの手を止めてそしらぬ顔に戻った。女は恥ずかしそうに顔を伏せている。二列前の二人連れの男の印象は、一方は白髪混じりの50年配の男で、年の割には派手なブレザーを着ていた。もう一人の男は30過ぎの年格好で黒っぽいジャンパー姿であったと、後から映画館の模擬議場が警察で述べている。二人連れの男は映画館の合間の時間に何やら顔を寄せ合って話し込んでいた。二人の話の内容は聞き取れない。ただ、アベックの男がちらりと耳にしたのは、50年配の男の、極東も、という言葉だった。これははっきりしなかったが、それらしく聞こえた。
いや、最近は。だが、社長も例の、あなたに会って、浦島太郎の。
年下の男の声は、キレ切れにしか聞き取れなかった。その後間もなく次の映画が始まったので、二人の会話は一層声を落としてしまった。後で警察にアベックの青年はこのように証言した。二人連れの男の近くには他の客はいなく、最も近い席がアベックの男女だったので、この証言を警察は重視した。
その二人の様子は親密そうだったかね、それとも揉めているような感じだったかね。
事件が起きてから捜査本部の刑事はアベックに聞いている。
いいえ、別に揉めているようには見えませんでした。どちらかといえば、親しい友人といった風でした。それも、久しぶりで会ったという感じがしました。
それが、10月20日の午後10時過ぎだった。その日の深夜、詳しく言えば翌日の午前1時ごろ、甲州街道で交通事故が発生した。場所は立川市矢川町の玉川大橋を渡ったところである。この辺りは両側の人家もまばらで、その上道路もカーブしているので、夜間は特に見通しのきかないところだった。甲州街道を都心に向かって走ってくる大型トラックに一人の老人がはねられ即死した。トラックは名古屋ナンバーをつけた名古屋市昭和区ペケペケ町の M 陸運の冷凍車で、運転手は同町の村山昭義という45歳の男だった。深夜の国道で片側4車線ですので、ついスピードを80キロぐらい出していました。まさかその車道の真ん中へ不意に飛び出してくるとは思いもかけません。避ける間もありませんでした。あそこは道がカーブしているためライトの死角に入ったので、人が車道に降りているのに気がつかなかったのですが、それにしてもあんなところを歩くなんて非常識ですよ。運転手は興奮気味に弁解した。警察がこの事件を単なる交通事故でなく殺人事件の疑いを持ったのは、運転手の次の言葉だった。
老人をはねたので急停車して降りたとき、50メートルほど前方を一人の男が歩道の方へ走り去るのが、トラックのヘッドライトに照らし出されて見えました。背の小柄な男で、黒いジャンパーに黒いズボンを着ていました。
警察がその男を事件の重要参考人としたのは、老人はトラックのヘッドライトの死角から急に飛び出してきた、という運転手の供述であった。おそらくその男が老人と並んで暗い車道を歩いていて、近づいてきたトラックの直前へ老人を突き放したに違いないと考えた。
被害者は年齢65歳くらい、身長160センチ、体重50キロくらいで、栄養は良好だった。頭髪は半分ほど白髪が混じり、服装は薄茶色に濃い茶色のチェック模様のブレザー、ズボンはグレー、茶色の短靴はよく磨かれ、身だしなみの良さが感じられた。所持品を調べたが、身元の知れるようなものは何もなかった。洋服にもネームはなく、ワイシャツにもクリーニング店の記号はなかった。ただ、内ポケットに一枚の名刺があった。極東海運株式会社マラッカ丸船長、西澤誠二。警察はこの名刺を即被害者と決めるのは疑問があった。一枚しかない名刺は本人のではなく、相手から受けたものだと考えた。他に革製の財布、これは舶来のものだった。中身は20数万円の紙幣と若干の硬貨があった。物取りが目的の殺害ではなかった。さらに警察の目が不審に思ったのは、ポケットにあった小さい一個の石だった。この小石は鑑定に回した。夜が明けて付近の聞き込み捜査が始まった。ポルノ映画上映館宮古館は現場から直線でわずか300メートルほど離れたところにあった。石原警部補は映画館に立ち寄った。もぎり嬢の証言によると、二人連れの一方の老人が人相を服装から押して被害者と思われた。しかも片方のジャンパー姿の若い男はトラックの運転手の言った現場から走り去った男と体型が似ているし、服装も一致する。西原は映画館を出た。状況から押すと、ジャンパー姿の若い男が容疑者であることはほぼ間違いなかった。